School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ、今夜クイズに挑戦するのは
福岡県18歳、ラジオネームともひで。
もしもし。
もしもし。
ともひでは18歳、今何年生？
社会人1年目です。
社会人1年目。どうよ、クイズ自信ある？
はい、あります。
おい、普段は交通安全を意識してる？
買い物なので自転車を使うので、直線や曲がり角を曲がるときはスピードを出しすぎないようにしています。
あ、大事、スピードがね、結局 ね、うん。さあ、今夜も交通安全にまつわるクイズを出題したよ。安全ロックスの担当講師前日先生、通称安全先生です。
いつだって元気をくれるの君なんだ。こんばんは、安藤善一です。
いやー、安全先生ね、全然気持ちを切り替えられなくて、この一週間ずっと小森校長の動画を漁ったり写真を見たりして過ごしていました。その中でね、ドリーマズっていう楽曲のね、小森校長を主役にしたミュージックビデオを見つけてさ、そしたらさ、小森校長が夢を追いかけるミュージシャン役でさ、それ見ててなんだかもう胸がいっぱいになっちゃってね。
いやー、嬉しい。
そう思いました。
嬉しいね。
小森校長の卒業は新しいスタートなんだっていうことなんだ。そう、これは新しい旅の門出だ。とっても素敵なことなんだ。3月までどうぞよろしくね、小森校長。さあ、今夜もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、ね、ドリーマーズ小森校長バージョンのミュージックビデオ見てみてね。
はい、絶対見ます。
もう一体何を言われてるのかもう分からんだろうと思って、ごめんな、本当に。
ともひで、ありがとう。
はい、
さあ、安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。
いこう。
今日は三択クイズです。自転車に乗っている時、チェーンが外れてしまいました。最初に行うべきことは次のうちどれ？
はいはい。
1、その場ですぐに修理する。
2、
安全な場所に移動する。3、 SNS に外れた要素をアップする。
さあ、ということで、ともひで、どう？三択だけど答え出てる？
はい、
うん。
さあ、それでは答えは
2の安全な場所に移動するです。
さあ、安全先生、正解お願いします。
正解は2の安全な場所に移動する。
正解、
うん、おめでとう。
じゃあ、まずは解説。自転車のチェーンが外れてしまった時、最初に行うべきことはその場で修理することではなく、うん、安全な場所に移動することです。
そうだよね、その場だとね。
例えば、
う
ん、車道や交差点の近くで止まっていると、ね、自動車に追突される危険があります。
確かに、
うん、
まずは歩道や広い場所など安全が確保できる場所に移動しましょう。そしてたとえその場で直せたとしても、チェーン自体が緩んできている可能性があるので、自転車店で点検調整してもらうことが大切です。トラブル時こそ落ち着いた判断を心がけましょう、
うん、さあ、ともひで、正解おめでとう。
はい、ありがとうございます。
解説聞いてみてどうだった？
いや、これからももし剣とか壊れてしまったら、うんうん、安全な場所に移動したいと思ってます。
そうね、う
ん、日頃からね、チェーンも点検しておこうね。
はい、
今日のクイズは正解、おめでとう。
おめでとう。
ワンダフォ
ー。ワンダフォ
ー。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい、はい、
さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネーム警部長から届いたご質問。
警部長、
参ります。
ありがとう。
渡らない、横断歩道がないところ。この五七五を送ってくれた警部長はなんと10歳。
そう、さっき電話したんでね。
素晴らしい。
ありがとう、
警部長。
その年から安全意識が高いなんて、交通安全エリートそのものじゃないか。
まあ確かにね、
将来が楽しみだ。
うん、
そのまま明るい未来に向けてアクセル全開だ。もちろん法定速度内でね。
ふぅ
ー、うわ、すごい。
今日の合宿はもちろん確定、安藤善一でした。
また来週。
来週ということで、ともひでありがとうね。
ありがとう。
はい、ありがとうございました。
これからもちょっと仕事頑張ってね。
ありがとうございます。
ありがとうね。バイバイ。
バイビー。
バイバイ。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
さあ、この後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 JA 教材が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現して、みんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 教材、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 教材。
今日も当たり前の朝が始まる。
ふう、顔でも洗うか。
石鹸が誕生したのは紀元前2800年頃と言われている。
あ、メールでプレゼン資料を送らないと。
ノートパソコンの誕生は1989年頃らしい。その後、光の映り込みを減らし、ディスプレイを見やすくするフィルムの普及に貢献したのは DNP。
出かける前に洗い物。うちの給湯器、太陽光発電なんだよね。
太陽光発電の研究はおよそ180年前からだそうだ。ちなみに、太陽光パネルの電池セルを保護し、耐久性を高めるシートも DNP が開発。
今日は電気自動車で行くか。
電気自動車の始まりは1830年代という説がある。ちなみに DNP のバッテリーパウチはフィルムタイプで軽く、燃費が向上、そのため走れる距離も長くなった。
うわ、部長から電話だ。
スマートフォン。ちなみに DNP は放熱部品の小型化のほか、半導体も表面フィルムもスマートフォンに適した。
多いなあ DNP。
私たちの挑戦が当たり前の日常を作るように、印刷技術を応用した高機能マテリアルの可能性を追求しています。未来の当たり前を作る DNP、 大日本印刷。
この時間は超現代史の講師、ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜は超現代史のスタンダード授業、みんなの今、今を生きている生徒のみんなのメッセージをチェックしていくミセスロックス。
17日です。
はい、
月曜日です。今週も、
はい、
372回目。
うん、
もう11月中旬ということで、だいぶ冬めいてきましたけども。
そうですね。
体調のほどは大丈夫でしょうか。
体調ちょっと心配だよね。
手洗いうがいちゃんとしてほしいなって、
はい、
大事な時期ですね。
思いますよ、
うん、
はい、そして一昨日、昨日とは大阪でした。
はい、はい、ほとんどが変じゃなかった今一昨日、昨日とは一
昨日と昨日 は、
はい、大阪でしたね。で、これでだから11月のバベルは
東京までは終わり、うん、そこから1ヶ月空くわけですね。
そうですよ。
どうすんだよ、
あらららら。
で、我々はこう割と、なんだろう、こうテレビ番組的に言うと繁忙期になるということでしょうかね。
そうですね、もう年末に。
どうなんでしょうか、はい、っていう感じですけども。もルイちゃん、大阪どうだった。
いやー、すごかったね、さすがに。
どういうこら辺が。
いやー、なんかやっぱね、大阪なんだよね。
やったよね。
やりましたか。
やったよね。
やったんだよね。やってんだよ。
めっちゃやってたよ、りょうちゃん。
やってる、やってる、
うん、じゃあ、ガタガタ。福岡どうだった、先週の。
福岡も、
うん、
え、
やってるよね。
え、じゃあ、じゃあ、まあまあまあ、
ガタガタ。じゃあ、じゃあ、大阪どうだったの、
うん、大阪どう、
大阪
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 大阪じゃない、
札幌。
札幌どうだったの、札幌。
札幌どうだった。
札幌も、
うん、
まあ、わかんないかも。
名古屋どうだった、名古屋。
名古屋どうだった。
名古屋はやっ
ってる。名古屋終わって何？いや、違う違う。
全部やってるよ。
大阪までやってんのよ。
このタイミングで大阪まで終わってるよ、俺ら。
だからね、11月の半ばだもんね。11月の半ばだから、
うん、
名古屋やってる。
やってます。うん、りょうちゃん黒板書きましょう。
怒られたみたいな。
笑い細か。笑い方めっちゃ細か。みじん切り笑い。
ダラダラダラダラ。ガスコンロ、ガスコンロの音最初の。
最初の。
カカカカカ。
ガスコンロ笑い。
ガスコンロ笑い。チチチ。
ああ。ボ。
早くかけ、
早くかけ、
お前んため繋いでんだ、早くかけ、
あーぽ点火するやん。
あーおかしい、
はい、あーおかしい。あのメロディックスに出ますね、この後。
そうですよ、
山ちゃん。
もう何年ぶりですかっていう、
テレビ東京
お久しぶりの、
はい、テレビ東京、
はい、
嬉しかったね。
嬉しかったな。
出たい出たいって言ったら叶いまして、
う、うん、
山ちゃんに何本当に来てんのって言われたっていう ね、
そう、本当にびっくりした。
何本当に来てんのって。そうですね。で、りょうちゃんのラストおともにがですね、
はい、
明後日になるわけですね。
そうでございます。はいはい、
ぜひ見てくださいませ。
見てください。
感動。は
い、
で、ラッドウィンプスのトリビュートに、はい、参加させていただきます。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで読みましょう。なんだよ、すごい。え、顔みたい。せーの。みんなの今。
Attention everyone, Mrs. Locke, starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、ボーカル大森元貴です。
ギターの若井博人です。
え、でも今日はシザーさんが来てる。
あら、
シザーリョッカです。
ありがとうございます。
やめてください。
よろしくお願いします。
やめてください。
今夜はあのスタンダード授業なんで。なん
スタンダード授業だからね。
スタンダード授業現代史スタンダード授業。
みんなの今ですか。
藤沢亮香も参加しますよ。
はい、今を生きている生徒のみんなからミセス掲示板やメールに届いた書き込みをチェックしていきたいと思います。
はい、もうだいぶ冬に近づいてきているんだけども、うん、みんなの今はどんな感じなのか。
下手。
一緒に学んでいきましょう。
シンプルに下手や
ん。なんだ今の流れ。
シザーの戸惑いが。
シザーの戸惑い。
シザーの戸惑いね。
シザー涼花3。
じゃあ読んでいきましょうか。
はい。
はい、じゃあ涼ちゃんお願いします。
はい。長崎県15歳女の子、ラジオネーム、リオナ。
リオナ。
ミセス先生、こんばんは。
こんばんは。
私は先日、高校に入って初めての学園祭があり、
学園祭、
はい、高校に入って初めての学園祭があり、ああ、私はお化け屋敷をしました。
うわー、いいね。
その学園祭に中学の同級生が来てくれたんです。
楽
しい、嬉しいじゃん。
私が通ってる高校には誰も中学の友達がおらんくて、この半年間ずっと孤独を感じていました。まさか来てくれるとは思ってなかったので、ね、今までの感情が表に出てしまい涙が出ました。
嬉しいね。
もう本当に嬉しくて、その日は中学の友達5人と一緒に回りました、
うん、
世間話をしたり思い出話をしたり、改めて自然に笑顔になれる、そんな友達がいる幸せに気づけました、
うんうん、
ミセス先生は最近幸せと思ったり嬉しかった出来事はありますか。
おー、いいですね。
うん、
そっか。まあでも高校になったばっかってことでしょ、
うん、
そういう友達ってまだこの先の 2,3 年でできてきますからね。
あ、
そうですね。
高校でもね、
さらにね、
そうよ、さらに増えていくんだよ、輪がね、うん、大きくなっていくんだよ。
そうだそう
だ。じゃあ最近幸せ嬉しかった出来事ありますか。
なんもどうですか。
なんもない、
なんもないことはないけど、
りょうちゃんはあってほしいけどね。
そうだよね、
うん、
本当にそう。
キャラ的に、
キャラ的にとかはあんま言わないでほしいけど。
キャラ的にあってほしいけど、
どうなの。
なんだろうね、
なんもないの幸せ。
そんなことないよ。あ、聞いてい
いよ。
あの、私めちょっと最近、
うん、
なんかこうご飯自分で作ってみようかなと思
って、
うん、
言ってますね。
そう、
うんうんうん、学習で。
そうなんですよ、
うん、
それが、うん、まあちょっと今まで、まあ、不器用の方が勝っちゃって、
はいはいはい、
なかなかね上手にご飯作れなかったりとかして、
うん、
諦めることが多かったんだけど、
うん、
ちょっとね最近思いのほかね美味しく作れるようになってきた。
本当。
例えば何？
これハッピー。
何を作ってるんですか。
何
を作ってる。例えば。
ポトフ。
ポトフか。
ずっとこすってんな、ポトフ。
ポトフ作って。
ポトフのエピソードずっとこ
すってん。ポトフをずっと作ってんの、
ポトフ。
違うよね。一回作ったポトフを一緒こすってんだよね。
うん、まあでもリアルに2回作った。
どうぞ。1回目のポトフと2回目のポトフ、やっぱり2回目の方が美味しかった。
でも、なるべく同じルートで失敗しないようにとは思ってやったんだけど。うん。そう。ただね、このじゃがいもと、人参の関係が難しいんですよね。
ああ、はいはいはい。
じゃがいもさんは、早く、柔らかくなっていっちゃうし、ね、でも人参は結構ずっと自我を保ってるし、みたいな。ね、そう、その、
含め、
そう、バランスが難しかったんだけど、うん、そこをね、早く突破したりとか、味付けとかも、右往左往せずに。ちょっとね、
味付け、
いやね、1回目作った時にちょっとね、しょっぱくなりすぎちゃって、
あーへ
ー、でそこからちょっとこうバランス調整したりとか。何もらってるんですか。
いや、なんでそんなもと興味なさそうなんで広げるのなんで、
いや、
な
ん
言うな、
僕も、いやいや、
なんでおどきおそんな興味なさそう
なの。言うなよお前
めちゃくちゃ
一生懸命ポトフ作ってたって
言うな、なんか言うな言うなよ。
めっちゃ興味。
これが今。
なさそうなのにな。
りょうちゃん好きなママジャムズ多いんだから。
あ、確かにね。そうだ。俺確かに聞きたいわ、でも。
そう。だから、なんかそう、一個一個ね、そういうのに、小さな幸せを感じてる。うん、
まあ、嬉しい。
りょうちゃんが幸せなことが一番俺は幸せ。
俺も、俺もそう。
そう。
りょうちゃんが幸せだなって思ってるんだったら幸せ。
マジでそう。
嬉しかった
です。マジでそう。
じゃあ、これからもポトフの話するね。
うん。うん、ありがとう、うん、
ありがとう、
はい、続きまして若井さんお願いします、
は
い、
読みます、岐阜県14歳女の子ラジオネームこと
こと
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
私は中学に入ってから周りの目を気にしないで生きるということができなくなりました、
うん、
何に対しても周りの目を気にするし、本当の自分を出したら嫌われる、怖い、恥ずかしい、そんな思いで毎日過ごしてました。だけど参戦できたバベルの塔では、恥ずかしさよりもミセス先生に感謝の声を届けたい、大好きの気持ちを伝えたい、そんな思いの方が強かったのか、周りのことを気にせず何年ぶりかぐらいの大きな声で掛け声などを出すことができました。その証拠が後から来た喉の痛みです、
うん、あら、
本当に楽しくて面白いしすごいしびっくりしたし、いろんな感情を出させてくれたミセス先生のライブは一生の宝物で思い出です。絶対に必ずまた会いに行きます。
嬉しい、ありがとうございます。
ありがとう。こと
ライブってちょっと恥ずかしい部分あるもんね。
いや、そうなのよ、
日本のライブとか特に、
うん、声出したりとか、
横の人がどういう風に聞いてんのかっていうのがこう鑑賞し合うみたいな感じですから、なんかいいですね。そう、全然恥ずかしがらずに音楽を楽しむっていうのがより伝播していくといいなと思いますけども、
ね、
うん、
本当に
ね、りゅうちゃんなんかこのぐらいの14歳ぐらいの時期とかって、
はい、
あの恥ずかしいとか周りの目を気にしてた方ですか。
めちゃくちゃ気にしてた。
例えば
やっぱ本当は休み時間ね、
はい、
友達がこう外遊び行ったりとかして、
お
う
お
う
お
う、うわ、いいなって思ってもすぐにこう声かけられなかったりとか、で、うわ、これ明日はって思ってて、なかなかその、
いけなかった。
明日がね、やって、明日がやってこないじゃなくて、
まあまあ、明日って来ないですから、概念的に。
あの、次こそはっていうのがなかなかね、踏み出せなかったりとかしてたし、
いやそうね、
なんかこうね、もっとこう、スマートにありたいなとかさ、家出る前は思っててもさ、
14歳ぐらいの時に。
そう、なんかもっとかっこよく、こう、
まあ、
なりたいなって思ってても、こう、なかなか学校生活でさ、思ってるような自分じゃない、
うんうんうん、
いざ学校で過ごしてみると。
めっちゃわかるな。
そう、
友達と。でも、思ってる自分じゃないっていう人って、14歳に限らず、どんだけ大人になってもそこで、
そうなのよ。
一個ハードルを超えれない人ってたくさんいるけどね。
いや、そう。
で、そこでまた家帰って、こうさ、ぐるぐる考えて。
あら、
いや明日はこう行こうって思うんだけどってね、そういう時期でしたよ。
難しい、
うん、
でも周りの目を気にしないで生きるのができなくなりましたっていうことは、まあこのことは小学生の時とかは周りの目を気にせずに自由でいれたけどもっていう逆説が入ってるって、
うん、そういうことだね。
そうだね、
めっちゃ自然な生理現象だと思うけどね。
いや本当にそうよ。
別に特別なことではなくて、 人が恥ずかしさを覚えたりとか周りの目を気にするっていうのは正しい成長過程だと思うので、何も気にせずに、まありょうちゃんのそういう時間もとても大事だったように、ことはことで自分の時間を過ごせばいいかなって思います。またライブ来てください。
そうね、思いっきり楽しみに来て。
そうだよ、ライブね、まあ残すは東京公演ですけども、我々は東京公演の人たちも恥ずかしがらずに大きい声出してくれるのが我々嬉しいですから、
ですよ、
届けてくださいませ。ありがとうございます。じゃありょうちゃんが曲を披露しましょう。
はい、ください。ミセスグリーンアップルでグッドデイ。
番組の途中ですが、ここで電車情報です。 JR 中央総武各駅停車は千葉駅から西千葉駅の間で線路に人が立ち入った影響で現在上下線で運転を見合わせています。運転再開は11時30分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。電車情報をお伝えしました。
お届けしているのはミセスグリーンアップルでグッドデイです。
はい、ということで今回どうでしたか。
はい、
みんなの今でしたけど、
みん今でしたね。
みん今でしたけどね。
みん今って言ってる人いるから
みん今
でもなんかさ、久々しないこの10代のお便りをちゃんとって、結構久々な気が。
そうだな、
こうちょっとそうだ、そうだな、かぶり主人公かぶり、そうだなってかぶんねえから、
主人公足りたない、
特撮かよ。
そうだな、
そうだな、今びっくりした、そうだなってかぶるもんない。気持ち悪い、やだこの二人、やだ、そうだなってかぶ
る、よろしくな、
そうだねとかじゃなくて、
そうだな、
そうだな、そうだな、
男臭が強すぎ
る。ありがとうな。
いやでもなんかそういうお悩みの話とかもね、最近できてなかった気がするので、ちょっといいなと思いました。
はい、
はい、
ありがとう。
はい、授業終了の時間になりました。僕たちはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師森本希と
若井ひろとと
藤沢涼香でした。
以上、ミセスグリーンアップルでした。
さあ今日はね、生徒のみんなの今を聞いていたんだけど、まあまあ本当に難しいことなんだよな、周りの目を気にせず生きるっていうのは。難しいというよりか俺はもう不可能だと思ってる。やっぱりなんか一人として一人で完結することってないし、一歩でも外に出れば人がいるっていうことだからさ、それを不可能な中でも自分らしさとか、なんだろう、本当の自分とか、何かその囚われてる常識が外れる瞬間みたいなのって絶対あって、それがなんかね、ライブを楽しむこと、それこそがっていうのが、なんか素晴らしいことだなと思うし、なんか音楽の持つ力だと思うから、 いや本当にそれこそバベルの塔を見に行けてよかったなって思う、
ミセス先生のドームツアーバベルの塔はですね、昨日大阪ドーム公演を終えて残すは来月の東京ドームのみ、まだ1ヶ月くらいはあるけれど、参加する生徒はみんな体調に気をつけて、ね、元気で当日を迎えよう。
さあ明日のこの時間、みんなの普通を受け止める普通の講師サウシードク先生によるサウシロックスス
クールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
スクールオブロック
何回でも
言いたい。東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。ここで新ゲスト講師情報。来週11月24日月曜日の生放送教室にシンガーソングライターの友尾先生が来校。校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK。 我が校には2度目の来校の友尾先生、約2年ぶりのリリース、ニューアルバム Dear Mysteries のお話も伺っていっちゃいます。教頭なんじです。
マジでね、俺もう本当にこの来校が決まるって知らなくて、普通に聞いてた俺このニューアルバム
ね。聞いてる
Dear Mysteries、めちゃくちゃだからなんか今旬、自分の中で
嬉しいね。これ
めっちゃ嬉しい、こういう時がね本当嬉しい。なんか久しぶりっていうのもあるし、前回来ていただいた時のこともすごい覚えてるし、そうだからちょっといろいろお話できたらなと思ってます。楽しみにしております。さあスクールオブロック、今夜の授業は今年の目標巻き返しミーティング。2025年の初めに目標を立てたはいいけれど、目標達成までにはまだまだ程遠い。今夜はそんな生徒の話を聞きながら目標達成に向けた策一緒に考えていきたいなと思います。10時台もね、まあ最強ドッジボーラーになりたいっていう、
部長 ね、
あと高校デビューっていうね、豆な絵からの話もあったし、なかなかその目標に向けて、向き合い方とかその目標を見る角度だったりとかっていうのはやっぱ難しいものがあるからね、
これ豆な絵のリアクションが届いてます、大阪府17歳小ヤギ。
小ヤギ、
私も高校から変わろうと思って人との接し方とかを変えようとして頑張ったけど、結局いつの間にか前の自分に落ち着いていた。無理して変えようとする必要はないのかな、自分を大切にしてほしいなと思います。
そうだね、なんかそうねじ曲げてしまうことにもちょっとなっちゃうのかなとも思うしね、でもそこまでしてでもこうねじ曲げてでも自分を変えたいと思うのであれば、もしかしたらもっと具体的な方法があるのかもなとも思う。なんかこう気を許す友達になりたいっていう、その気を許すっていうのが、一体どういう意味をなしているのかとかさ、なんかもっとこう具体、それこそ失礼なことを言って嫌われるようなことを言っちゃっても大丈夫な関係性になりたいのかとかさ、そのただただおちゃらけたい、そうふざけたこと言って笑い合える関係になりたいのかとか、
気を許すっていうのにもいろんなジャンルがあるからね。
そうそうそう、だからなんかそういうところをこう見つめ直し考え直していくっていうのもなんか一個の手法なのかなとか、ね、なんかちょっと電話終わった後にもちょっと考えたりもしてたんだけどね、じゃあちょっと11時台もね、ちょっと生徒の目標について一緒に考えられればなと思います、もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
教頭南次です。
静岡県16歳一番ライトの桜人です。
一番ライトの桜人、
16歳学年は
高校2年生です。
中二高には無敵スターモード、
イエーイ、
ありがとう。
一番ライトの桜人、学校掲示板初書き込みプラス初逆で。
はい、そうです、
ありがとう。嬉しいね。
なんで今日初書き込みしてくれたの。
最近スクールオブロックいっぱい聞いてて、ぜひ話してみたいなと思って、
あら嬉しい。
きっかけ何、スクールオブロックのきっかけ、知ったきっかけは、
もともと乃木坂が好きで、
勝
春香先生の、
おい、
今週水曜日来ちゃうよ。
はい、
嬉しいね。
はい。
なあ、4組の生徒ね、あなた。
はい。
ああ、そうか、そうか、そうか、4組からよく来たで、ね、生放送教室に。うん、
はい。
あそこはね、なかなか入れてもらえない影
武者。校長はね。
俺、いつも入れないんだよな。なんか影武者にいつも邪魔されちゃって。
剥がされる
から。ではちょっとまず聞きたいんだけど、今年の目標って何だったの？
自分の目標はソフトボールでホームランを10本打つことです。
ああ、すごいね。いやいや、すごいじゃない、ホームラン10本って、うん、ホームランって言ってるぐらいだから。部活は？
ソフトボール部です。
ソフトボールか。おお、そっかそっか。どれぐらいやってるの、ソフトボールは？
小学校1年生からやってます。
長いじゃない。
ねえ、そのホームラン10本っていう目標はどうして立てたの？
去年バントばっかりする選手だったんですけど、
うんうん、
怪我してしまって、うまく走れなくなってしまったんで、
うんうん
う
ん、
もうこれはホームラン打つしかないなと思って、ホームラン打つバッターになる練習を始めました。
なるほどね。自分のその逆境を逆に武器にね、跳ね返していこうかっていう考えからってことか。
はい、
どうよ。でもすごい明確じゃない、ホームラン10本っていう、
うん、
はい、
ね、残り1ヶ月半だけど達成率はどんな感じ？
今45試合くらいして7本打ってて。
あ、すごいじゃん。うん、
あと4試合くらいしかないんですけど。
まあじゃあ1試合1本のペースか。
はい。
どう1試合1本って言われると？
まあ頑張りますって感じ
やるしかないもんな。
はい、
めちゃくちゃ体育会系やった。
はい。
ここまでさ、そのホームランを打つためにどんな練習してきたの？
ウェイトで体作りしたり、
うん、
最後まで自主練習でマシン打ったりしてます。
ああ、いや俺でもなんか今のが答えな気がするな。どうって聞いた時に、いやもうあとやるしかないっす、
うん、
はい、
結局ね、本当にね、これは脳筋発言ではあるんだけども、
はい、
なんだろう、結局気合でしかないじゃん、こういうのって、
うん、はい、
最後まで諦めるか諦めないかってさ、理論的なところで出せないじゃん、数学みたいに。
はい。
なんか結局心折れたらさ打てないし、
うん、
はい、
打ってやるぞと思うとやっぱ入ったりするじゃない。
はい、
うん、だから俺なんかその一番ライトの桜火とか折れてないっていうところ、うん、まあまあやったるしかないっすねっていう、はい、その感じがもういける気配しかないけどな、うん、
はい、
うん、
頑張ります。
ねえ、ある種逆になんかこう不安定はあんの？なんか今日ある意味話すってことはさ、うん、なんかちょっと自分の中でも後ろめたさだったりとか、はい、その目標に対してネガティブな印象があるわけじゃない。
はい。
そこはどういうところなの？
自分守備が苦手で。
お、守備、
うん、結構エラーとかしちゃうので、
うんうんうん、
その守備を引きずってバッティングに影響が出てしまってるのが今
メンタルな。
メンタルね、
はい、あ、こればっかりはどうなんだろうね。俺もスポーツやったことないからそのメンタル勝負の仕方が分かんないんだよな。
はい、
分かる分かる。俺もライブとかで、
はい、
それこそ振り付けとか間違えちゃったら、
はい、
引っ張られるもんね。
うん、
あ、間違えたらなんかその日すごいわけ分かんないところでまた間違えちゃったりとかもするし、
はい、
うん、そればっかりはね、ここばっかりは一生の課題だよね。
はい。
あ、メンタルを鍛えるっていうのはね。逆に守備に回らないっていうことはできんの？
いや、今まで守備に回らなかったんですけど、
うん、
あの新チームになってから守備をやらないといけなくなって。
逆に新チームになってからはホームランどれぐらい打ててんの？
2本くらいしか打てなくて。
それはメンタル引きずられてるからみたいなことなのかな。
あと打順も相まって。
ああ、まあまあまあ、それはちょっと時の運みたいなのもあるよね。
はい、
うん、
もうでもこれはバカになったもん勝ちです。
はい、
うん、あのもうこのメンタルの部分に関してはちょっともうマジでめちゃくちゃ引きずるタイプなんだけど、はい、引きずってられないじゃん。もうあと4試合しかなくて、はい、3本は打ちたい、だから1試合ごとに1本は決めたいって思ってやるしかねえって言ってるその自分の言葉を信じた方がいいよ。だからどんだけその守備に回ってちょっとあできなかったってなってももう、
はい、
その瞬間にこの後はできるってマジでもう思う
まあ、ね、切り替え、そうだよね、
本当にそれしかないと思う。
はい、
なんかもう ある種本当に言ってることはバカっぽいんだけど、
はい、
なんか結局そこでしかもうないじゃん。やるしかないし、やるって決めてるんだったら、はい、引きずってる場合じゃないからもう、
は
い、
まあそうだね。あと、はい、もう考え方としてはさ、うちゃちゃらっていう考え方だよね。
はい、
マジで決めちゃえば、そこで決めちゃえばさ、
終わりよければ全てよしじゃないけど、う
ん、はい、
本当にどんだけエラーしようが、どんだけミスろうが、
うん、
あと残り4試合しかなくて3試合ホームラン打てなかろうが、最後の1試合で4本打ちゃいいだけじゃんっていう、
はい、
ことでしかないかな。そういう考え方でいくしかないね、これは、はい、うん、いかにそれを反復できるかだと思うし、
はい、
うん、1試合で2本打ったら超ラッキーみたいな、しかも
ラッキーって、
はい、
ラッキーあと1本で終わりじゃんみたいな打ちゃ勝ちっていう感じだね、
はい、
うん、それ口癖にしてこうよ今年1ヶ月半、打ちゃ勝ち、
はい、
一番ライトの桜人、今お前授業中居眠りしてたろ、打ちゃ勝ちですみたいな、
そこでもね、
そこでももう言っちゃうみたいな、
はい、でもマジ声に出しな、しんどい時はい、取り返せないと思ったら、
あ、
それこそ、はい、うん、打ちゃ勝ちもそうだし、打てばいいだけだとか、もう全部声に出した方がいい、これは、
はい、
心の中で思ってるだけだと気持ちに整理つかないから、はい、自分で声に出して自分の耳にも自分の声が届くような状況を作ること、
はい、
でも力技で切り替えて、うん、打ってけ、
はい、
マジ大事らしいからね、うん、声に出して自分で聞かせるみたいなのって、うんうん、うん、
はい、
だからちょっとこのうちゃ勝ちを合言葉に、うん、うちゃ
勝ち、
うん、ちょっとそれ口癖にしてこう、残り1ヶ月半、
はい、
うん、ちょっと
決めてこう、
頑張ってよ、打っておいでよ、あと3本
打て、
はい、打ちます。一度かい君がもしも負けたって、僕は応援をし続けるよ、頑張った君の汗と涙にたくさんの勇気、じっと耐え忍ぶんだ、風に気がチェンジすればワンチャンきっとあるだろう、今は歯を食いしばって自分の力信じよう、 Never say never, never say never, never say never、 一億回以上負け続けたって、僕はその次に勝つ君を見てみたい、いつの日にか才能って生まれつきだろうか、努力したって叶わないのか、そりゃ世の中を見渡し出せば自分よりすごいやつもいる、劣等感を感じるだろう、自信も失うかもしれない、ホームランなんか打てなくたってモテモテでも塁に出たらいい、この場所で声上げろ、グラウンドの君は僕だ、君の悔しさや悲しみも僕たちは全部分け合おう、一度かい君がもしも負けたって僕は応援をし続けるよ、次の回も何度だって信じ自分自身重ねて、一度かい以上負け
ずに、本当にその通りです、うん、乃木坂46先生が言うネバセーネバーの通りです。マジで結局最後の最後まで負けきってもその試合で勝てば、
うん、
あっていうのだし、俺らはもうあとはもう本当に願うのみ、一番ライトの桜人が願うところに進めることを願ってるし、
うん
うん、だから最後の最後なんか自分がねパコーンと10本目を打つシーンを
イメージして、ね、
イメージしながらね、
うん、
頑張りながらだと思うし、うん、まずは自分に負けず、
うん、
一生懸命ね、一試合一試合大切に頑張っていこう。
頑張れ。
もしもし。
もしもし。
校長の小森です。
教頭の安治です。
埼玉県17歳、ゆずこしょうしょうです。
ゆずこしょうしょう。こしょう
しょう。17歳、学年は
学校はもう中退しちゃったんですけど、
うんうんうん、
高3の年です。
あ、そうかそうかそうか、うん、おー、ありがとうね、逆で。
ありがとう。
今、
はい、
早速だけど、ゆずこしょうしょうの今年の目標、なんだったか聞いていい？
と、来年行動に移すための気持ちの整理
が今年の目標だったのか。
そうです、はい。
その目標はどうして立てたの？
と、高校を辞めてバイトをしたんですけど、
うんうんうん、
人間関係がうまくいかなくて、
バイト先で、
はい、で、またすぐ辞めちゃって、で、
うんうんうん、
そっから結構トラウマで何もできなくって、
うん、ああ、その新しいことを何かするみたいなことがってこと？
はい、
うんうんうん、
でそっから何もしてない自分が嫌だったんですけど、
うんうんうん、
最近やっとなんか、
うん、
何もしなくてもいいんだなって思えるようにはなってきて、うんうん、好きなことも見つかってはきたんですけど、
うん、
そこに次にその世界に入っていく勇気がないっていうか、
うんうんうんうん、
で来年はできたらいいなっていう気持ちで、
うんうんうん、
うん、
そうか、うん、まずは自分の今思ってることだったりとか、うん、多分自分がちょっと今自分に対して嫌だなと思ってることを言葉にして話してくれてありがとう。
ありがとう。
なかなか自分の自分自身の嫌なことを言葉にするってすごく勇気のいることだし、うん、それをなんだろう、自分で認めることの怖さだったりとか、
うん、
それを誰かに話すことってすごい怖いことだと思うから、まず俺たちに話してくれてすごいありがとう。
ありがと
う。
うん、
うん、
その上で、少し自分が一歩踏み出せないことに対して、まあ肯定はできるんだけども、何か動き出したい自分もいるから、それができないもどかしさみたいなのを今抱えてる。
はい、
うん、そうかそうかそうか。来年の行動に移すための気持ちの整理みたいなのはどう？達成率でいうと今どれぐらいまでは来てる？
そう、
いいよ、ゆっくりでごめんね、うん、全然大丈夫だから、うん、
うん、
うん、大丈夫だよ、
いいよ、ゆっくり
で。もし何か言葉が詰まったら、うん、俺たちが全然いくらでも喋るからさ、
任して。
なかなか振り返ってみるとちょっと達成率は高くないかなって感じ？
そうですね、その、
うん、
自分が、
うん、
何もできないっていうのが、
うんうん、
すごい辛くて、
うん、そうだな、うん、
だけど、
うん、
できない自分を責めてる自分が嫌で、
うんうん、
今は休んでいいんだって思えるようにはなってきて、
うん、
でその中でやっと好きなものは見つかってきたので、
うん、
踏み出したいっていう気持ちはあるんですけど、
うん、
その好きなものがなんか、
うん、
その自分好きだけど、
うん、
見つめたいのかが分かんなくて、
うんうんうん、
その世界に入っていくのが怖いっていうか、
なんか まあゆずこしょうしょうの中でなんだろう、俺は全然悪いことだという意味で受け止めてこの言葉を話すんではなく、
そう、そこだけはあれだけど、先に言いときたいんだけど、伊豆湖少将の中では高校をちょっと途中でやめちゃったなっていうこの自分の決断が、うん、まあちょっと後ろ向きに思うこともあるってことなのかな。それは新しい何かをした時にまたやめちゃうんじゃないかなとか、自分がまたその好きなものをやった時に自分の納得できるとこまでやれないんじゃないかなみたいなきっかけにもなってたりする。
学校を辞めたっていうのは、うんうん、結構私は辞めれたことがもう成長だなって思って、うんうんうん、
素晴らしい。
そうかそうか、う
ん
う
ん、そこは前向きに捉えられてはいるんですけど、
うんうん、
好きなものが極めようとすると私は結構嫌いになっちゃうことが多くて、
うんうん、向き合うことの方が多くてね。
そうです、うん、あとはなんだろう、その世界の人に話を聞いたりするときに、
うん、
なかなかなんか自分の知識量のなさにちょっと嫌になっちゃったりとか、
うん、
なんか、ね、その世界が好きだからこそ、
うん、
なんか余計に踏み出せなくなっちゃって、
うん、そうかそうか。ちなみにだけど、その今ゆずこ少将が好きだと思ってるものは聞いてもいいもの？
はい、最近は、うん、紅茶とか、
紅茶、おお、紅茶、おお、
好物とか、
うんうんうん、
結構 いろいろあったりするんですけど、
うんうんうん、
どれもなんか好きになりきれてない気もして、
うんうんうんうんうん、なるほどね。だからそれを別に、まあ紅茶が好きだからといって紅茶を突き詰めていいものなのかどうなのかとかちょっと悩んじゃうってことね。
そうです。
ああ、
うん、
なんか、俺がすごく思うんだけど、なんだろう、頑張る理由が見つからないからなんか頑張れないってなるのと、頑張りたいのに頑張れない、はい、っていうのって全然違うと思ってて、
うん、
できっと多分ゆずこ少将の中では頑張りたいっていう気持ちがあるのに頑張れてないの方だと思うのね。きっと何かをしたいとかわかんないけど、一個何か目標を持って何かを突き詰めてみたいとか、自分が熱中できるぐらい人生180度もしかしたら変わるかもしれないみたいなことに対して一直線に進みたいのに、うん、一歩進めない自分みたいなことへの辛さみたいなことで戦ってるんだと思うの、うん、今の話を聞く限りね。で、俺もなんかすごいそういう風になったこともあるし、本当はこれをもっとやりたいのに、なんか自分の心が言うこと聞かないとか体の調子が悪いとか、うん、そういうのですごく悩んだ時期もあるんだけど、なんか全てをやっぱり0100で、最初から決めるのってすごい難しいことだと思うの。多分ゆずこ少将が今、うん、紅茶じゃあやりたいってなった時に、それをいきなり0からスタートしたのに100まで突き詰めないとやめれないんだとか、そこまでいかない自分って何なんだろうとかっていうのはすごく難しいことで、何か全部20% 30% ぐらいまでいけば結果 OK みたいなことだと俺は思うのね。で、その中で 20-30% までやってたものが結局5年続いて 80% まで来ましたとか、10年やって 100% 近くまで来ましたっていうことだけでいいというか、うん、なんか今の時点で最初から一個こう決めたものをなんか引きずり続けなきゃいけないというふうには俺は思わなくていいんじゃないかなって思う。うん、本当のちょっとの好奇心だけでやってみようって言ってできるところまで足を踏み出す、で無理だと思ったらすぐに引く、うん、その繰り返しなんじゃないかなとは、うん、すごく思うね、
うん、
今、うん、どう京都とかは。
なんか京都もさ、いろいろ話聞いてさ、なんか知識があることが全てじゃないというか、うん、知識がなかったらそのことについて好きっていう感情を抱いちゃいけないとか話しちゃいけないってことは一切なくて、うん、私も音楽やってるけど音楽のことなんて何も分かんないまま歌ってんのね、とにかく。でも歌うことが好きだから そこに一歩一歩なんかこう知識がついてくるみたいな感じだと思う。で、気づけば6年歌ってたなみたいな、なんかそういうことでいいのかなって思うし、なんかまずはさ、ゆずこしょうしょうがさ、好きなものを見つけられたことが素敵で、
うん、
だからなんかそこに対して勉強しなきゃとか、なんか知識をってよりは、今はまず好きな紅茶いっぱい飲んだらって思う。自分が好きだと思う紅茶をいっぱい飲んで、自分はこういうのが好きかも、こういう時にこういうの飲みたいかも、こんな気持ちにはこの紅茶が合うかなとか、自分の気持ちと好きなものをリンクさせることが今一番やった方がいいのかなって私は思うよ。勉強するとかっていうのも、いずれかやってった先に絶対わかるようになるから。だからまずは自分が好きって思えたものだったり、自分が何かしら続けてるものっていうのを大切に守ってあげて、心の中で。
うん。で、ゆずこしょうしょう、もうね、その先週ね、俺も発表したんだけど、校長先生、来年の3月いっぱいでね、この学校を退任することになったのよ。で、今まではゆずこしょうしょう、じゃあ来年の今頃にもう一回今の気持ちを聞かせてくれっていうのを言えたんだけど、もうね、来年の今頃には俺がここにいないのよ。で、スクールオブロックの校長としてゆずこしょうしょうの話を聞いてあげることができないのね。でも、ゆずこしょうしょうが今俺に話してくれたっていうことに、俺はなんかすごく巡ってると思うから、巡り合ってると思うから、俺がもし今ね、なんかゆずこしょうしょうが頑張れないと思うのであれば、残り4ヶ月なんかゆずこしょうしょうがこのラジオを聞き続けるっていうためのなんか一つの理由にさせてはもらえないだろうかって思うわけ。うん、もうあと1ヶ月ちょっとで今年が終わるけど、来年の3月ぐらいまで、私来年の3月約束通りまたこの学校来ましたよって、もしそこまで何かできるってことは、4ヶ月間何かできるっていうことの自信につながるきっかけになってくれたらいいなって思うし、うん、はい、今まで通り変わらないことをやり続けていくんだけど、期限が見えたからこそこういう約束もできるんじゃないかなって思うんだけど、どう、来年の3月また何か今の自分っていうのを掲示板でもいいし、メールでもいいし、 LINE でもいいから届けてくれたりしないかな。
届けられるようになんか頑張ってみます。
うん、
うん、
なんかそれを絶対の約束にはしたくないし、うん、もしゆずこしょうしょうがその時に思ってる言葉が違う言葉であれば、逆にそれを受け取りたいとも思ってるから、うん、なんかこれから先の毎日、多分いろいろなことが起きると思うけど、うん、俺もいろいろな人と出会ったり、いろいろなことを考えたり感じたりもするから、うん、
うん、
なんかどこかの反対側に、日本のどっかに俺とか教頭とかがいるんだなと思って、なんか思いつきで頑張れること一緒に頑張ろう。
はい、
うん、
そしてゆずこしょうしょう、頑張りすぎないことを頑張りなさい、あなたは。頑張りすぎないことを頑張るっていうことも大事だからね。
うん、
うん、ありがとう。
で、せっかく、どうだろう、まあもうせっかく今日さ、こういう風に話せたからさ、最後一緒に挨拶しない？また明日って、
うん、また明日って、
京都が起立礼って言ったら、また明日って生徒のみんなと一緒に挨拶しよう。
はい、
うん、スクールオブロック、足入る獣人、再び開校
起立。
さあ生徒のみんな立って、
一緒にレイ、
また明日。
初めましては気持ちなくても、持ちよ。
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
また明日って当たり前に交わせる日々が愛しくて儚すぎて、思いはきっと消えない、空を流れる雲には追いつけないけど、雨になって花をつけて、きっと僕を呼んで。
防災ワンアクション。今いろいろなところで目にする
AED。 心臓が停止した人の胸にパッドを貼ってボタンを押すだけ。操作方法は本体が音声で知らせてくれます。消防署などで訓練を受けることもできますよ。
郷柴咲ライブツアー2025アクターズザベスト開講。柴咲コウのオリジナル曲、そしてドラマ映画の主題歌や挿入歌を独自の表現によって披露する、俳優とアーティスト両面を持つ彼女ならではのライブ空間をぜひご体感ください。東京 FM 公演で12月20日土曜パシフィコ横浜国立大ホール、1月11日日曜 NHK ホール。チケット情報は柴咲コウライブツアーで検索。